皆さんおはようございます。一言祈って始めたいと思います。テノさん、今日もまたあなたがこの新しい日を与えてくださり感謝します。私たちにまた、力を与えてくださって、この場所へとまた来ることができましたことを感謝します。この場所をあなたの聖霊様満たしてくださって、最後まであなたの導きを願いながらイエスキリスト名によって祈ります。アーメン。先週いっぱいはですね、非常に良い天気でですね、続きまして、そして今年は初めてのビーチパーティーが土曜日ということになりました。昨日は暑からず寒からずというかですね、本当に日陰も神様与えてくださったような、ちょうど夜長暑すぎて日陰を神様が与えてくれたような、そんなこう恵みを感じながらですね、でも曇りでもちょっと焼けるというのを感じながら、いい日が過ごせたなと感謝してですね、今日はこのちょっとこう雨なんですけども、この雨の中も皆さん力を与えられて、こう神様を礼拝しに来ることができたっていうのは本当に感謝で、神様もまた非常に、喜ばれてるんじゃないかと。ある人はこの電車を逃したら遅れるって駅まで走られた方もいらっしゃってですね、疲れ気味っていうのを聞いて、なんで疲れたんかな、また朝走ったからというようなことです。そういう方もいらっしゃるというか、ね、神様一人は本当に報いてくださると思うんですけども、私たち一人一人ですね、誰かの取りなしの祈りによって今の自分があるじゃないかと言えると思います。で、具体的に自分の将来のこの像を描いて祈られたということもあると思うんですけども、私自身も関しても、自分は KBF でですね、このように前に立ってメッセージするようなタイプではないと思い続けてたんですけども、そのように祈られてしまっていたということを後で聞いてですね、祈られていたらしょうがないなとそんなことがあったりなんかしてですね、KBF の中でも伝わっている一人一人の方にいろんなドラマがあるんじゃないかなと思うんですね。で、KBF では P4K という祈りの会がありますんですが、これは火曜日の平日2時という時間ですから、スタッフ以外ではこうなかなか集まりにくい時間かも分かりません。でもこう特別に祈りが必要なんですという方はいらっしゃるんですね。そして祈ってほしいんですという、そして答えいただいて感謝されるというようなことを見ていきました。で、それ以外にはですね、メーリングリストで流されてですね、そこで祈られたことを今度みんな祈っていただけるという、そういうシステムはあります。ですので、その祈りの力というのを皆さん本当に信じておられるので、祈ってほしいんですというメーリングリストにリクエストが送られていきます。そしてそれも祈られるわけなんですけども、先週は KBF のメンバーシップにサインされた方が130人あまりいらっしゃいましたということを、述べたんですけども、その方のほとんどがですね、このメーリングリストにも登録しますという、すなわち祈りに参加しますという、そういう意思を表明してくれたわけなんですね。で、先ほども言いましたように P4K の祈りで、数々のその祈りの答えというのも私たち見てきたんですけども、その結果ですね、見てきました。で、今日はここお休みされてるんですけども、最近ほとんどレギュラーでいらっしゃっている松山キイチさんですね。今日はいないので固有名詞で言っちゃいますもうキイちゃんって最近は言ってるんですけども、先週か何週間前に朝礼拝にふと現れ、仲間にも現れてるんですね。で、今本当に自分の仕事は祈ることと聖書を学ぶことなんですと言って、で、実はここにスッとこう見た瞬間ですね、僕は幻を見てるんじゃないかなというふうな錯覚があったんですけども、というのは彼自身は高松の病院に長らく9ヶ月ぐらい入院されててですね、体が動かなくて熱がずっと引かなくてという、そういう状態で、で、ある時久美さんですねから、そういう男性がいると、で、祈ってサポートしていただきたいと、そういうリクエストがありました。で、面識もなくてですね、ただ状況をちょっとずつお聞きしながら祈って、 P4K でも 祈っていただきまして、だから松山木一というそういう字を覚えていらっしゃるかもわかりません。希望の木なんですけどね。でも実際にあのメーリングリストで読まれた方はそのバックグラウンドわからないし、男性の方ぐらいかなというようなことであったと思うんですけども、祈られたわけですね。そしてその祈りによって本当に奇跡的な回復があったと、本当に僕自身もですね、どのように祈っているのかよく分からなかったというところがあったんですけども、難しそうな感じで、もうお医者さんもどういう処置、治療をされるのかあまり見えてこなかったというような状況だったんですけども、で今実際に治られてですね、回復されて、病院に行っても医者が首をひねるだけというようなそんな状況なんですね。で、まあ、このこともあの語っていただきたいと思うんですけど、時間がたっぷりかかると思いますので、また改めてです、ね、証しをしてほしいと思うんですけども、そこに至るまでにですね、あの、まあ、KBF はあの全国ネットの教会でもなくてですね、まあ、ネットでメッセージが流れているという、まあ、そういう教会ではあるんですけども、そういう組織とかそういう大きな団体でもないんですけども、高松っていうのはちょっと遠いなっていう、2回ほど僕は足運ばしてはもらったんですけども、続けてサポートは難しいなって思ってた時にですね、病院の地図をもう一度見てみた時にですね、香川フレンズの森本さんご存知と思いますけども、彼の会社がですね自転車で行ける範囲にあったんですね。で朝僕はあの高松に行きますと、で地図を見ながらふと思ってしまったのが、森本さんとも一緒に行ってみようかなというね、ちょっとこういきなり行ってみようと。でもその時にはですね、彼の仕事というのは、ちょうど忙しい時期でしてですね、東京で展示会のある時期で、同じ業界に昔いたのでめちゃくちゃ忙しいので来てほしくない時期だと思ったんです、ね、で地図を見ながら、神様どうしましょうね、今電話してもちょっと、非常識というかですね、そんな時かもわかりませんけども、だから今日は、キーさんのとこだけ行くことにしましょうかって言ったら、なんかあの弟子があのロバを連れてきなさい言われた時にですね、勝手に持って行ったらあかんやろっていう時にですね、主がご入り用なんですって言いなさいって言うてみたらスッと行ったというような、そんな記事を思い出してですね、電話しました。で、案の定今日はちょっと忙しいの出てきまして、で昔の営業のちょっとこうこと思い出しながらも、昔でしたらそんなこと言わんとちょっとぐらいちょっと時間作ってくださいよっていう営業の時代があったんですけども、その時はそうですよねとかねでも遠慮したら、あの神様のことですからね、無理ですかって行くんです、近くまで行くんですって言われて、だからあの4時やったらいいよ、その4時がまた結構いい時間にぴったしになったんですけどね、まあそれはそれとしてですね、で昨日あのビーチパーティーで森野さんとそういう話をしてた時にですね、やっぱし遠慮したらあかんな神様の仕事はという話になったんですね。その時に遠慮してそのままだったら今の展開はなかったと。であの本当に細かく言いたいことはあるんですけども、ただあの本当にずっとネットワークが広がっていったというのはすごく大きくて、森本さんが家族で、今度その岸さんをサポートしてくださったということですね。で神戸からは何回も行けないけども、で彼らは何回何十回も行ってくれ、祈ってくれて、そこで礼拝までしてくれてて、ですごい人間関係ができてきたと。で岸さんももともとカリスマ利用士だったので、森本さんの息子さんが今利用の勉強をされていて、そして今度はアメリカまで行けてしまう、そういう希望が叶ってしまうと、もうどんどん広がっていてですね、そのぴったしの感覚なんですね。ですから、まあ、あのカズのお父さんのお葬式の話もありましたけども、人間のこう知恵でこう段取りをするには絶対不可能であるというか、でも神様に委ねた時にですね、もうタイミングよく全部が青信号になっていくというような、そんな展開を見ることができた。ですから神様は本当に、教会のシステムとか組織ではなくてですね、神様の本当に、導きに従っていくときに本当に、本当に祝福というかね、恵みを感じることができるんじゃないかなと思いました。そしてですね、もう一つ皆さんにお祈りに覚えていただきたいのは、これも先週メーリングリストに流れたと思うんですけども、小山俊之さんという方、水曜日にあの礼拝に来られている方なんですけども、明日がんの手術をされます。で 生態をですねちょっと触らないといけない可能性がかなり高いということで、そうなると声を取られてしまうというそういう手術に臨まれるんですけども、この、手術に当たるにあたって会社をお休みされていたと。その期間に彼は P4K のこの祈りの会にちょっと参加されていました。で、本当に癒しの祈りを求めてもあるんですけども、同時に彼自身がですね、その祈りの会で、鳥なしの祈りですね、人のためにも祈ってくれていたということなんですね。ですから当然神様は本当にその姿勢をご覧になられていると思うので、本当に神様の癒し、救いが必要なんですという。で、ここまで足運んできましたって。本当に調子悪くても来ましたって。解放のステップもしてですね。そういう姿を見ることができましてですね。本当にきっと良い結果というかですね、神様は本当に奇跡的な回復というか、与えてくださると信じるんですね。で、今日はですね、その祈りと教会の成長というテーマで、こう学んでいきたいなと思います。最初の御言葉、マタイの18章19節と20節を読んでみたいと思います。
マタイ18章19節から20節、誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちの2人がどんなことで地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
はい、ここでですね、19節の中に地上で心を一つにしてって書いてあるんですけども、まずこの地上という言い方が、興味深いと思うんですけども、普通はですね、教会で祈りとか祈り会でとかですね言って言うんじゃないかなと思うんですけども、ここでですね、地上でって書いてます。それは祈りというのは私たちこの地上で行うんですけども、天があって地があってと、祈りは天と地を結ぶこの大きなパイプ、そういう役割をしているんじゃないかなと思います。そしてこの地上というのはどういうことなのかというと、私たちこの世界というかね、ここで生活して、営みをしているわけなんですけども、この地上は何が起こるか、大震災起こりまして、でまた環境破壊の問題もあるし、戦争の問題もあるとか、ね、拉致問題も円高も殺人事件も詐欺事件も強盗も、そういった本当人間のですね直面すること、さまざまなことあります。そのようなある意味ドロドロとしたような世界、その地上の真ん中で私たちは神様に向かって声を上げていきましょうと。これが私たちの祈りということではないでしょうかと思います。で、その声が神様、天の神様に届いているんですよと。で、この祈りのパイプというものがしっかりとつながっていると、神様に届いているんですと。そして2番目に、イエスの名によって集まるところとありますけども、2、3人または3人2人または3人が私の名によって集まるところと言われています。地上で心を一つにして集まるという、そこがイエス様の名前に集まるところが教会ということですね。ですので、こう人の集まる数の問題ではなくて、2人または3人って言われています。で、個人で密室の祈りも大事ですって聖書には教えてるんですけども、また共に集まって祈るということも大切なんですと。で、そのために私たちはこの世からですね、召し出されてきたんですという。ですので、祈り、教会は祈りのその共同体グループというかですね、家族なんですね。そして一人ずつは、聖霊様の宿る神の聖なる宮なんですと。一人びとりは本当に選ばれて聖なる宮なんですよと聖書になります。ですから今混乱しているこの世の中でも、この地上で共に集まって祈る、一つの心になって祈るということを大事で、そのために私たちは召し出されてきましたと。そして3番目に、私はそこにいるという約束があります。 もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいますと。で、これは二人で祈るのが、複数で祈るのがポイントというのではなくて、複数の人が心を一つにして祈るという、ここが大きなポイントということですね。で、心を一つにして祈るところに聖霊の働きがあると。そこに聖霊様がいてくださるということなんですね。で、そこに私が、そこに私もそこにいるという約束がここにあります。で、今日は読みませんけども、使徒行伝の12章にはですね、ペテロがヘロデによって捕らえられたという記事がありますけども、その時に教会は真っ先にペテロのために祈ったって書いてありますね。で、ペテロは不思議なこう方法でもって、そこから牢から逃れることができたんですね。御使いが現れて、ちょんちょんとこう、ついてですね、ついてきなさいと。そういう導きがあって逃れてくることができました。そして、で、教会はその初めからもう彼のために心を合わせて祈りましたって書いてあります。で、また別のところに復活したイエス様が天に昇れたときに、残された弟子たちは共に集まって祈ってましたと。で、そこに約束の聖霊が下ってきました。そしてそこに教会が誕生した。また別の使徒行伝4章ではですね、教会の人たちが心を一つにして声を上げて祈ったときに地が震い動いた。そして聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したと書いてあります。で、共に心を合わせて祈る祈りには力があるということですね。で、パウロはピリピの教会に向けて言ったんですが、ここを読んでみたいと思います。ピリピの2章の1節と2節。
こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。
聖霊の交わりがあるところに、心を一つとする祈りがあります。で、集まるクリスチャンというのはみんなそれぞれなんで、思いも様々であるということは事実と思うんですけども、で、問題、持っている問題も課題もそれぞれだと思うんですね。でも、うちにおられる聖霊は一つなんです。ですから、聖霊に導かれて祈るときに、いろんな背景あっても祈る祈りは一つで、心を一つにすることはできるんですと。で、神様に導かれて祈る祈りというのは当然聞かれると。ですので、心を合わせて祈る祈りには力があるですね。もう一度、この2人でも3人でも私の名において集まるところってあります。ですから、教会は、何回も言われていると思いますけども、建物とか、ね、組織でもないんですよ。人々の集まりなんですね。ここに来れなくてもどっか別のところで集まって心を合わせて祈るときに、そこはもう本当に教会なんですねと。ですので、霊的な力という、そういったものを測るのに数じゃないんですね。いかに心を合わせて祈っているかですから、1000人いても一致がないと、これは教会の祈りだろうかっていうことになってしまうと思うんですね。で、時としてこう祈り聞いてるときにですね、こう流れるような、こう流暢なとかね、ある意味こう芸術的な祈りを聞くことはありますけども、それはそれは で、素晴らしいと思いますけども、私たちのこと祈りの言葉が伝わなくてもですね、本当に一致して祈る祈りには力があると。で、もう一つヤコブからですね、見てみたいと。ヤコブの手紙5章15節と16節読んでみてください。
信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります、
はい。信仰による祈りは、病の癒しだけではなくて、罪の問題も解決されるとあります。16節に、互いに罪を言い表しってあるんですけども、 以前もそのボンデージブレーカー解放のステップというのを用いて私たちお互いに点検する必要がありますよということを学びましたけども、互いに点検し合うというですね、知らないうちに自分がこう自分の弱さゆえに陥ってしまった、それ精霊を悲しませるようなことをしてしまったということもありますし、で誤った方向に道を扉を開けてしまったと、そういう状態の時もあるかと思うんですけども、その時にお互いに祈ってですね、神様の前にその軌道修正をしていただく必要があると、そういう働きも必要だと思いますね。それも教会の働きであって、そしてお互いに罪を言い表すということだと思いますね。互いにこんなことしたあんなことしたで指摘し合うんじゃなくて、あんな信頼 してですね、そこから本当に、罪を悔い改めるということですね、は、軌道修正するということですね。そのことが必要であると思います。でマルコにこういう約束があります。マルコの11章24節。
だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります、
はい、イエス様はこのようにおっしゃられました。すでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますっていう約束なんですね、私たちの世界でもあの約束っていうしたら当然果たさなければなりませんし、人としても、ね、社会人としてもとか、約束を守らなかったらどういう評価をされてしまうかというと信頼がなくなってしまう。ですので神様は当然私たち以上の信頼される方、信頼することのできる方ですので、約束を当然守られる方であると。でじゃあ祈りが答えられないというようなことで今こう失望したりですね、こう落胆してしまっている方はいらっしゃらないだろうかという、祈りが答えられるというのは神様の約束なんですけども、聖書の中でも答えるというふうに何度もこう約束されていますけども、ですから私はその約束に基づいて祈ることが大事なんですけども、ではその約束がなかなか果たされないという状況をどうしたらいいか、あるところですね、一人の非行に走ってしまった息子を持つお母さんがいらっしゃいました。でその子が本当に救われるように長い間祈ってきたんですけども、祈っても祈ってもなかなかその子は救われないとか、なかなかこう強制できないと。でお母さんもなかなかもう悲しんでですね、で牧師に相談しました。でその牧師は、この御言葉でですね、お母さん見てくださいと、ここに祈って求めるもの何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますってありますと。でもしこの御言葉が真実ならばということで、あなたの祈っていることはもう叶えられたんですよと、息子さんも救われたんですと。でそう信じるならば感謝するはずではないでしょうかって言われたんですね。ですからもう願うのはもうこれぐらいにしてやめにして、感謝してはどうでしょうかと、そう助言されたんですね。でそのお母さんその日からこう息子が救われたそのビジョンをいただいて感謝して祈るようにしました。でその話を漏れ聞いてしまった息子はですね、自分が救われてるって、ね、なんかアホなおかんやなっていうふうな、もっとグレたるわってそういうことになってしまったんですね。でもどんどん悪くなっていくんですね。でお母さんの信仰はすごい試されたんですね、その時に。でもお母さんどんなにその事態が悪化していってもこうその見えてることにフォーカスするんではなくて、神様のその御言葉、これに立ってですね、この約束を握ってですね、感謝して祈り続けたと言われました。で御言葉に基づいた祈りには力があるということを確信して感謝して祈り続けたと、ある時に、その息子は喧嘩をしてですね、ナイフで刺されてしまった、病院に担ぎ込まれたんですけども、その時にお母さんにですね、俺のために祈ってくれっていうその言葉が出たと。それからイエス様を信じるに至って心を開いていったという そういうことを聞きまして、でその祈りの答えが遅いというそういう場合でも、それは人の思いなんですね。だから人の知恵を超えた神様の約束があるんですということを、祈りに応えてくださる神様を信頼するということは大事だと思います。ですから諦めないで約束の御言葉というのを握って祈り続けたいと思うんですね。である時には御言葉をこう縦にしてですね、こうあります、神様こうありますから死にますっていう、ね、私の希望ではなくて神様こうおっしゃってるから信じるんですよという、そういう祈りがあると神様結構プレッシャーかかるんじゃないかなと思うんですね。でほんまにで、ね、祈りは答えられない場合、それはどうなんでしょうということになってくるんですけども、パウロ、あのパウロですね、目の癒しをずっと願ってたんですね。最初にこうイエス様の光を見たあの時から悪くなったとかいうふうに聞くんですけども、あまり良くなかったんですね。でそのことをずっとパウロは祈ってたんですけども、あの信仰の深いパウロであればすぐに癒されるんじゃないかなと思うところなんですけども、実際は最後まで癒されなかったとあるんですね。パウロだから癒されなかったのかもしれないという、ね、でパウロはそのことに関してこう言ってますね。第2コリントの12章9節にあります。
しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう
とパウロは言ってます。時としてですね、神様は私たちの求める通りのものを与えてくださらない場合があるかもしれません。でもそれがですね、私たちに対しての最善の答え、ベストの答えである場合があるんです。でパウロの病は癒されませんでしたけども、そのパウロのその病、肉体のトゲというものは、神様の奉仕には妨げにはならなかった。でその弱さを知ったゆえに、自分の力に頼るのではなくて、さらにこう神様に頼んでいこうと、そして神様の栄光に用いてもらおうと、パウロはそういう道を取っていったと思います。別の箇所ではパウロはですね、もしどうしても誇る必要があるんだったら自分の弱さを誇るってパウロは言ったんですね。私たちもできるだけ強くなりたいというふうに思うんですけども、強くなって それに誇りをちょっと持って、それはもうプライドなんですね。で自分の今ある弱さというのは神様も当然知っていらっしゃると、この弱さは自分は実は嫌いやって思っている、その弱さゆえに神様は用いられるという、ですので自分の今嫌なところ、嫌いなところ、もし思い当たるところがあるならば、そこを逆に神様は用いてくださるんですと。ですから神様の恵みはもうあなたに十分なんですよ。なんか何か不十分な気持ちになっている時があるかも分かりませんけど、十分なんですよと。なんでやめたら、私の力は弱いうちに完全に現れるなんです。あなたが強いと思っているうちは働けないんですということですね。ですから、まあ、時として私たちは物質的な祝福も当然求めてもいいと思うんですけども、そこにフォーカスがいってしまうとですね、持ち物のとかね、暮らしぶりの質を誇ることになってしまうという、そこに行ってしまうと神様働かれないと。教会の成長も組織とかですね、システムとか会員数とか、ある意味財産とかですね、そういうものにフォーカスしてしまうと成長が止まってしまうと思います。で神様の祝福というのは人間的な基準とは違うんですよと。そして何が必要かというと、まず祈りが大事なんですと。で神様が何をしてほしいのかなということを探るとか尋ねるという、そういう、そして神様のこう身分でというか、プランを敏感に知るようになりたいなと思います。で今日またここでですね、ここに集まっていらっしゃる方、ぜひ心を今一つにしてですね、祈っていただきたい。先ほど申した 明日の小山さんの手術のために祈りたいと思います。でぜひ今本当に聖霊様の臨在を感じながらですね、心を合わせて祈りたいと思います。それではお祈りします。天のお父さん、本当にあなたは御言葉の中で本当に求めるときにですね、あなたの本当に愛する子供たちの求めを、もう求める前から知っていらっしゃるということを感謝します。そして今、私たちは今、本当に私たちの家族である小山さんの癒しを願います。本当に今、生体を取らないといけないという、そういう状況に直面していますけども、本当に彼は本当にそのことに対して失望することなくて、本当にまた次の段階のことにもすでにフォーカスしていますので、どうぞもし声を取られたとしても、本当にコミュニケーションを取るために、次の新しい声が与える、そのようなあなたがまた導きを与えてくださいますようにお願いします。あなたに本当に信頼し続けることができますように、また痛みや悩みや、そういったものを感じるときにも、あなたが本当に慰めてくださいますようにお願いします。そして祈りによって、本当にそれを今、小山さんも感じることができますように、祈られていることを感じて、本当にあなたに本当に絶対的な信頼を置くことができますように、で私たちの祈りが本当にあなたに今届いて、あなたは本当にそれを、無視されるような方ではありませんので、私の思い以上のものをあなたが今与えてくださる、そのことも信じて先に感謝します。ここに集う一人一人の祈りに合わせてイエス・キリストの名によって祈ります。アメン。